さっちゃん写経だより。こんにちは、門垣俊子です。この時間は自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりに取り組んでいらっしゃる三田市社会福祉協議会の情報をお届けしてまいります。今日は三田市社会福祉協議会から相談支援係の中澤健也さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なかなか日差しは暖かくなってきましたけども、今朝 のニュースなどでも今日は立春の日に撮らせていただいておりますが、寒いという三田は氷点下 4. 何度とか出てましたのでね。でなかなか盆地ですからね。でも日差しを見てるとポカポカとしてきて嬉しくなってきますけれども、今日はどんなお話をご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。今日はですね、三田市社会福祉協議会相談支援係のご紹介をさせていただこうと思っております。
じゃあその内容をいろいろとご紹介いただけるんですね。部署のご紹介ということで、じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ではですね、三田市社会福祉協議会相談支援係のご紹介をさせていただきます。
はい、
我々三田市社会福祉協議会相談支援係ではですね、主に5つの取り組みを実施しております。
5つの取り組み、はい、
はい、順に申し上げますと、はい、1つ目がですね、はい、三田市からの委託事業として、はい、本日ちょっと主にねご紹介させていただこうと思っております。
はい、
三田市権利擁護青年貢献支援センターの運営という話ですね。
はい
はい、で2つ目が同じく三田市からの委託事業として、はい、生活に困っている方の相談窓口でございます、はい、三田市生活安心サポートセンターの運営、
はい、
で3つ目がですね、判断能力に不安があってで、金銭管理などの支援が必要な人をサポートさせていただきます、はい、日常生活実支援事業、
はい、
4つ目がですね、生活に困っている世帯に対しまして、一時的なお金をお貸しし、一緒に生活の立て直しを図る、うん、はい、生活福祉資金貸付事業ですね。
はい、
はいはい、でその他ですね、代表的なもので申し上げますと、就学援助制度を利用している小学生中学生に対しまして、はい、修学旅行で使うお小遣いをですね、はい、助成させていただく助成事業ですね、
はい、
またそういった取り組みをさせていただいております。
はい、今日5つねご紹介いただいた三田市権利擁護青年貢献支援センターの運営と、2つ目が三田市生活安心サポートセンターの運営、これが2つ目、3つ目が日常生活自立支援事業、そして4つ目が生活福祉金貸付事業、そして5つ目が、就学援助制度を利用されていらっしゃる小学生や中学生に対して修学旅行で使うお小遣いも助成してくださるという修学旅行お小遣い助成事業という、今こうやってお聞きするといろいろ本当に困っていらっしゃる方のそばに寄り添った感じがしますけども、これに共通して大切にされていらっしゃることというのはどういうことでしょうか。
はい、ありがとうございます。いずれにも共通するキーワードとしてですね、はい、一緒にといったことを挙げさせていただいております。
一緒に、はい、もう少しじゃあご紹介いただけますか。
はい、これはですね、さまざまな問題、ね、生活の課題を解決したり、
はい、
どういった人生を歩んでいくのかという意思をですね、はい、決定するのはご本人さんであると。
そうですね、
はい、まあそういったことをベースに我々はですね、そういったことを一緒に考えたり、時には一緒に動いたりと、
はい
はい、ご本人の意思をですね最大限尊重することを、最も大切にしながら携わらせていただいております。
はい、あくまでも主役はご本人、決めるのもご本人、
はい、
そこに寄り添ってくださるということを大切にしていらっしゃるという、はい、ありがとうございます。
はい、
いろいろ一つ一つね詳しくお伺いしたいところですが、今日はもう一つ目にご紹介いただいた三田市権利擁護青年貢献支援センター、 こちらのご紹介詳しくいただけるということで、なかなかの言葉があの耳になじまないし、字に書くと漢字が書けないようなちょっと難しい言葉が並んでますから、あのしっかり教えていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではですね、三田市権利擁護青年貢献支援センターの取り組みをご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
このセンターはですね、権利擁護に関する中心的な機関としてですね、
はい、
権利や財産を守るための方法を一緒に考える相談窓口となっております。
はいはい、一緒と出てきますね。はい、
で認知症などのですね、さまざまな疾患や、
はい、
障害によってですね、判断能力が低下して、財産管理や契約手続きが難しくなってきた、
はい、
またあの将来に向けてね、備えたい、
はい、
そういった方々に対して、相談や情報提供を通して、支援させていただいております。で、なおですね、令和5年の11月ですね、まあ、およそ2年ほど前ですけども、
ね、
はいはい、から三田市青年貢献制度利用促進基本計画、まあ、こちらもちょっと漢字がね、はい、並びますけども、における中核機関に位置づけられております。
はい、
はい、で、相談にはですね、社会福祉士などの資格を有している職員が対応しておりまして、青年貢献制度の説明でありましたり、権利を守るための方法を一緒に考えるサポートをしております。
はい、やっぱこういう資格がちゃんと持ってらっしゃるということなんですね。
はい、
はいはい。
で、もちろんですね、窓口に、ね、来ていただいたり、お電話でのご相談も、受け付けて、おりますけども、必要に応じてですね、ご自宅であったり、入院されている方であったら病院、入所されている方であったらその施設ですね、そういったところに出向いて、対応もさせていただいておるところです。
そうなんですね。
はい、
なかなかの一般的にはこういう制度がある、こういうセンターで支援してくださるというのはあの分かっていらっしゃる方少ないと思うんですが、ご利用はどのぐらいご相談件数あるんでしょうね。
はい、ありがとうございます。相談対応件数ですけども、令和6年度の時点ではあるんですが、
はい、
令和6年度の相談対応件数は延べですね、422件ございまして、
はい、
近年はこの400件前後を推移しているところでございます。
あ、そうなんです。結構想像してたよりも多いですね。そうなんですね。内容はどんなものがありますか。
はい、相談内容としましては、多いものからですね、順にご紹介いたしますと、
はい、
一番多いのは青年貢献制度に関すること。
はい
はい、で次にですね、金銭管理とかですね、最初ご紹介しました、日常生活自立支援事業に関すること。
はい、
また3つ目は相続遺言死後事務に関すること。
あ、はい
はい、その他ですね、借金問題であったり病気や健康に関すること、
はい、
介護や福祉サービスに関することなど、生活全般的な相談の内容がこちらにも来ております。
あ、そうですか。いろいろとやっぱりお困りごとに対してのご相談、ここまでこうつながっていかれる方は嬉しいですね。
そうですね。
はい、そういうご相談を受けたときに皆さんとしてはどのような対応されるんですか。
そうですね、そのようなご相談に対しまして、繰り返しにはなるんですけども、
はい、
やはりご本人が、どのようにこれからしたいのかと、
はい、
いうことをですね、ご本人さんの意思をベースに、
うん、
そしたらどういう方法をね、取ればいいのかというところを一緒に考えるような対応をさせていただいております。
じゃ一方的にこうお話だけを聞いて気持ちを聞かないで、アドバイスではなくてお気持ちを聞いてどうされたいかというところまで伺ってから、
はい、
そこから一緒に方法を考えていくというそういう姿勢をずっと常に取っていらっしゃるということですね。
はい、おっしゃる通りです。
なかなかの難しい言葉が並んだのでちょっとイメージしにくい方もあるかと思いますので、ぜひちょっと具体的なご相談例差し支えない範囲で結構なんですけども、お聞かせいただけますか。
はい、 具体的な相談例としてですね、いくつか挙げさせていただきますと、はい、まあ、比較的多いのがですね、親御さんが、まあ、施設であったり、はい、病院に入所、うん、入院することになって、うん、でその費用を支払うために、はい、親御さんの、まあ、定期預金なんかをね、解約しようと思ったと、はい、で、金融機関ね、銀行だったりに行ったりしたところ、はい、そちらの方で、本人でなければ解約できませんよとか、
はいはい、
と成年後見人ですね、をつけてください、
はい、
と言われたんですけどっていう形でね、来られる方が、はいはい、多くいらっしゃいます。
確かにこれは皆さん、ああ思いあるある、そういうことがありましたってこと、思い当たる方いらっしゃると思います、
はい、
なるほどね。本人さんでなければ、まあ、解約ができないという、または成年後見という、まあ、認知症であればそういうことも言われるということですね、
はい、
そういうご相談が来られるということですか。
はい、
あ、そうか。
それ以外にもですね、将来ですね、
はい、
今は大丈夫だけども、将来自分が認知症になった時、まあ、判断能力が低下した時を見据えてですね、
はい、
成年後見制度っていうものを聞いたんですけどもとかね、はい、考えてるんですけどどういうふうにしたらいいですかといった、相談もございます。
そうなんですね。お一人暮らしの方は今だいぶ多くなってきてますから ね、 そういう心配をされる時にいずれ自分も気になるのでということでご相談があるという、そういうことなんですね、
はい、
でこういう時にはどういうふうな対応をされるんですか。
はい、いずれもですね、成年後見制度のですね説明をさせていただきました上で、状況に応じてですね、弁護士、司法書士、はい、といった法律職の、はい、まあ、先生方であったり、
はい、
また他の、ね、生活面でのお困りごとがございましたら、それぞれの相談窓口におつなぎしたり、
はい、
はい、まあ、連携して一緒に動いたりすることもございます。
具体的な事例を、ね、ご紹介いただきましたけれども、それ以外にもいろいろと業務内容がおありのようなので、はい、教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。日々の相談対応以外の取り組みとして、はい、まあ、いくつか事業を実施させていただいておりますけれども、
はい、
今日はその中でも2つご紹介させていただきたいと思います。
はい
はいはい、1つ目がですね、福祉の法律相談会といった、
はい、
事業になります。
はい、
こちらはですね、成年後見制度をはじめ、
はい、
まあ、債務整理だったり、相続、
はい、
遺言、
はい、
また虐待に関することなどですね、
はい、
専門的な知識が必要な困りごとに対しまして、毎月2回ですね、
はい、
こちら第1第3木曜日なんですけども、はい、弁護士や司法書士の先生方に無料で相談できる機会を設けています。
嬉しいですね。そうなんですね。
で、昨年度まではですね、実は名称が権利擁護専門相談会という名前でずっとやってきておったんですけども、
ご紹介した覚えがあります。はい、
まあ、市民の皆様にですね、より親しみやすく、
はい、
まあ、利用しやすい名称にさせていただきまして、
何と変わったんですか。
これが福祉の法律相談会という名称にさせていただきました。
最初ご紹介いただいた福祉の法律相談会、ね、
はい、
なるほど、
ね、権利擁護専門相談会ってちょっと遠いというかね、イメージが湧きにくいかなと。
もう全然ね、中身がどういう権利って何のことかなとか、権利を擁護するってどのぐらいのことをご相談できるのかなと思いましたけども、はい、
そうですよね。
はい、
で、この4月ですね、昨年の4月からその名前で、はい、させていただいたところですね、現時点ですでに、はい、昨年度の2倍以上のお申し込みをいただいておりまして、
そうなんですね、
本当にたくさんの方にですね、利用していただいているところです。
いや、嬉しいですね。お名前変えるだけでこんなに、
そうですね、
ハードルがぐっと下がるんですね。
はい、
そうですか。バランス的には何が一番多いですか。
そうですね、やはりですね、成年後見の話であったり、あ、はい、あ とは借金問題ですね、
はい、
そちらに関することも多いですね、はい、あとは、まあ、遺言相続、
はいはい、
そのあたりの相談が多いかなと思いますね。
それは書き方を教えてくださいとか。
そうですね、
どんな、
まあ、書き方というよりかはですね、そもそも、はい、こういうふうに自分はしたいと思ってるんだけども、うんうん、どんな方法があるのか、まあ、それは遺言だけに限らずですね、
はい
はいまあ、そういったまあ、根本的なといいますか、
うんうん、
相談が多いかなとは思います、は
い、ということはもうなんか変な言い方ですけど的を絞って今ちょっと私が先走っていました遺言書の書き方を教えてくださいじゃなくて実はこうこうこうでという日頃のお悩みを、はいまあ、周りにご相談できる内容とできない内容があるから、はい、ご専門の方々にもつないでいただけるのでということで、はい、日頃思っていることをちょっとまずはお話ししていくそれを聞きながら皆さんがこう紐解いてくださって、
はい、
これはこのご専門のこの筋にご紹介したらいいとかアドバイスいただけるんですね。
そうですね、はい、
そうどのぐらいの時間お話しできるんですか。
はい、1回あたり45分間、となっておりまして、
はい
はい、1日に3枠まで、
はい
はい、の相談時間相談枠となっております、
はい
はいでこちらがですね、事前予約が必要になっておりまして、
ねはい
はい、予約は1週間前までとさせていただいております。
そうなんですね。これはお電話での予約になりますか。
はいお電話をしていただきまして、まあ、職員の方がですね、まず相談表を、ね、作るために内容をお伺いさせていただいて、
はい、
場合によってはですね、この相談会ではないところで解決する場合もありますので、そのような対応させていただきながら、
はい、
相談会を利用していただいております。
予約の電話番号を今ご紹介していただくことできますか。
はい、申し上げます。
お願いします。はい、
079-550-9004 です。
もう一度お願いいたします。
はい、もう一度申し上げます。079-550-9004でございます。
はい、ありがとうございます。青年貢献制度をはじめ債務整理借金のことですね、
はい、
それから相続遺言虐待に関することなど専門的な知識がこう必要になって今すごく困っているという方ご相談予約を取ると45分間を取っていただけるということで、はい、分かりました。これはお電話は受け付けくださるのは月曜日から、
はい、月曜日から
金曜日まで
の、はい、午前9時からですね、はい、午後17時30分までとなっております。
はい、朝9時から夕方の5時30分まで、
はい、
月曜日から金曜日、もう一度電話番号申し上げましょう。079-550-9004 079-550-9004で受けてくださいます。福祉の法律相談会のお話まず伺いました。その他の事業内容をご紹介いただけますか。
はい、2つ目の事業をご紹介させていただきます。こちら青年貢献制度啓発講座、
はい、
といった講座を開催しております。
はい、
こちらはですね、市民の皆様に青年貢献制度を周知させていただきまして、まあ、適切な制度利用を促すことを目的とした講座でございます、
はい、
年に1回開催しておりまして、
はい、
ちょうど先週の土曜日ですね、はい、1月31日の土曜日に開催させていただいたところです、
はい、
60名の方に参加していただきました。
結構皆さん関心高いですね。
そうですね、はい、
そうですか。
で、今回はですね、ちょうどその終わってしまったタイミングでしたけども、
はい、
この講座は毎年実施しておりますので、はい、ご関心のある方はですね、はい、ぜひ次の機会にご参加いただけますと幸いです。
はいはい、またこの講座がタイミング的に終わったところですけども、このことについていろいろ詳しく知りたいとおっしゃる方はまたご相談に行かれることも十分大丈夫ですので、ね、はい、1年待たなくても大丈夫、
ね、
ということですから、はいはい、ぜひ今どうしても知りたいとおっしゃる方はご利用いただきたいと思います。
はい、
じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、青年貢献制度をはじめですね、様々な、まあ、制度や取り組みが ございます。ただですね、一つ一つを、まあ、細かく知る必要はなくてですね、まあ、知らなくてもそういったことをですね知ってる人とつながっておく、
はい
はい、または我々を含めて、相談窓口をですね知っておくといったことが、
はい、
大変重要なことと感じております。
ですね、
はい、ですのでリスナーの、ね皆様におかれましては困った時には抱え込まずにですね、まずは相談する、
はい、
といったことがとても大切なことであることをお伝えさせていただきます。はい、ぜひね、私ども社会福祉協議会の方にもお気軽にご相談ください。
はい、ありがとうございます。毎日生活していらして、なんでこんなにこうなんか生きづらさ、生活しづらさを感じているんだろうという方は、今のお言葉にあった困った時という、でご自分ではそれが困ったと気づいてないかもしれないから、とにかく生活しづらいなと思ったらちょっと抱え込まずにご相談に行っていただきたいということですね。
はい、
ありがとうございました。今日は三田市社会福祉協議会から相談支援係の中澤健也さんをお迎えしてお話を伺いしました。またその他の支援相談サポートなどもありますので、またご紹介いただきたいと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は4月2日の木曜日にハニー FM で配信してまいります。この時間はさっちゃん社協だよりをお送りしました。次回もぜひお楽しみに。